暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
どうも、大泣き幸太郎です。
はい、というわけで今回はこの3人で、お送りしていきたいと思います。
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。長峰さん、あと大泣きさん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は長峰さんと私の自己紹介と、私たちが、暦をどのように捉えて活用していっているのか、どういうふうに、なんていうんですかね、占いというものはどういうものなのかみたいなお話をしたんですよね。で、今日はじゃあそもそも占いって、どんな種類があって何をどのように活用していけるのかっていうお話をちょっとしていきたいと思うんですけど、私そもそも占いが嫌いだったわけですけどお友達の勧めでなんかこう、タロットか、一番最初見てもらったのタロットカードの先生に見てもらったのがきっかけで、なんか自分単独のことを占うっていうのは自分のことを知ることになるんだっていうのに、すごくなんていうんですかね、あんなに嫌いだった占いに若干興味が出るっていうのは、イコール自分のことに興味が出たっていう、自分ってどういう人間なんだろうっていうところに興味が出たっていうことなんですけど、タロットカードっていうものとその暦って全く違うじゃないですか。で、そもそも占いの種類って3つあって、命術っていう、生年月日から紐解いていく、これが暦の部分になると思うんですけど、
そうですね、
そういう、占術と、あと墨術っていう、タロットカード、その場で例えば、古くだったらさっき亀の甲羅の何でしたっけ、亀の甲羅に亀裂を入れるんでしたっけ、なんかそういう
開いて亀裂かなんかが入ってね、確かそれで吉凶を見るみたいな話ですよね。
そうですね、なんかそういう、あとコーヒーカップ占いとか、なんか知ってます？
はいはい、知らないですね
コーヒーを全部飲み切った後カップを裏返しにして、でどういうシミができるかでその日のことを占うみたいな、なんかそのシンクロニシティを使ったものが、墨術っていう、タロットと何がありますかね、なんかジャラジャラする 竹のなんか長い棒を、液鏡ですかね。
液鏡ですね。
はい。液ですね。あとは、サイコロ転がしてとか、なんかそういう、あとトランプもそうか。トランプ占いとかもそうか。
ありますよね。
それが墨術。で、相術っていうものがあって、それは人相とか、手相とか、なんかそこにある自分の、なんていうんですかね、相ってなんか、相手の愛という字を書いて相っていうふうに読むんですけど。
顔相もありますよね。顔ね。
その3つが主な占いの戦術なんですけど、今回その暦日和っていうタイトルでポッドキャストをね、番組をやっているということで、私たちが扱うのは、この命術、暦、主に、カレンダーというかね、なんか暦の部分を使ったところの占いを扱っていくんですけど、暦を使った占いってどのぐらい種類があるんですかね。
多分、もう多分地域によっていっぱいあると思うんですよね。
地域、
国によっても暦って結局その時代時代によって変わったりとか、地域によって違ったり実はするんですよね。例えば東洋だと、比較的その漢詩っていう、干支っていうと多分分かりやすいと思うんですけども、牛とらうたつみでね、見ていくもので、それと、それが十二支で、十巻っていうのがあってね。日の絵馬なんてね、聞いたことある人いると思うんだけども、日の絵とか、かの絵とか、かの音とかね。そんな風なもので、できてるものとか。あとは、ね、今回、ちょっと出てきたね、このマヤ暦なんていうね、マヤの地域の暦を使っているものがあったりとか。 まあ、占星術は、いわゆる星座を使っていくような形のね、
はい、
ものであったりとか、そう、星占いですよね。
うん、
そんな風に、こう、地域地域によって、こう、暦って、実はいろんなのがあったりするんですよね。
うん、なるほど。
はい。で、それをまあ、ベースにして、実際にこう、
うんうん
うんうん、今まではね、こう、我々が知りたいことって結構ね、自分って将来どうなるんだろうみたいなことをね、うん、知りたくなってくるって、まあそれはもう昔から多分そうだったと思うので、うん、まあそれをどういうふうにそういうものを紐解いていけばいいのかっていうところで、まあ使われてたみたいな形の部分があるんだと思うんですよね。
うん。
うん。まあそんな感じで、占星術、四柱推命、三命、うん、三命学、
うん、
九星気学、宿用占星術、マヤ暦、うん、なんかこんなものは多分いろいろと、メジャーなところだとこんな感じで出てくるんだと思うんですよね。
そうですね。なんか、この中にあるもので一通り自分の名識を、名識っていう言い方をするのは、三命学と四柱推命になるんですかね。
う
ん、
そうですね。
他は何て言う、うんのかな、なんかまあいろいろ特色あると思うんですけど、まあなんか調べてみたんですよ。うん、でなんか三命学と四柱推命ってちょっと共通性が、そのさっき言ってた漢詩を使うっていうところが共通性があるところで、
うん、
まあでもどれで見てもなんか大体なんていうんですかね、
うん、
似たような結果にはなりますよね。それは私という人を占っているから、それはそうなんですけど、だからそれがすごい不思議で。
うん、
なんでなんだろうっていう。うん、
そうですね。
はい、
まあ、今出てたね、その四柱推命と三命学っていうのは、うん、まあ、非常にまあ似てる部分が非常にあるんだけども、うんうん、四柱っていうのは四つの柱なんですね。
うん、あ、はい、うん。
うん。それが年、月、日、うん、時間という、まあ、そういう四つの柱で見ていくっていう形で。
うんうん、
で、三命学はどちらかというと、年、月、日の三つで見ていくっていう感じですよね。
うん。
うん、ちょっとその辺が若干違ったり。
うん
するのかなっていう感じですね。まあ、呼び方も結構違うんですよね。
うんうん、
うん、もろもろのその、技法っていうような言い方したりするんですけども、
うん、
まあその中でね、こう解釈するときに、こう、例えば、天中殺なんて聞いたことあると思うんだけども、
はい、
まあそれを空母って呼んだりとかっていうふうにちょっと、うん、ものによって違ったりするっていうのはありますね。
なるほど。ちなみに、動物占いって、うんっていうのもあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
動物占いは、このなんか名式から導き出されるものだと思うんですけど、うん、どれがベースになってるんでしたっけ？
多分、四柱推命、うん、まあ3名も同じように出していくので、うんうん、まあこの辺が確かベースになってるっていうふうに聞いたことがありますね。うん。
なるほど。
うん。
なるほどですね。なんか、私はなんていうんですか、宿用占星術っていうものを、
うん、
初めて知ったのが、あの、不思議遊戯っていう漫画があるんですけど、そこから、まあ、主人公は、あの、日本人の女の子っていうか、日本で生活してる女の子、その子が、あの、異世界に入っていってしまうお話なんですけど、あの、その異世界での、まあ、七星子って呼ばれている、その、なんですかね、ヒロインがね、恋する男の子とか、そのね、登場人物たちは、その、宿用占星術の、名前を持っている。
へ、
うん。なんか、朱雀七星子っていうのがいてですね、それは、あの、朱雀の、あの、ね、南の方の、うん、あの、地域に行ったっていうことで、あ、なんか、こう、なんていうんですかね、そういうところから、私たちは、あの、占いっていうものに入っていって、いてですね、占星術は、まあ、セーラームーンとか、占星術ですよね。その、ホロスコープの、うん、あの、まあ、星の名前。だから、馴染みがすごくあるんですよね。うん、
なるほどね。だ逆に、あれですよね、はい。一般的に、こう、実は、こう、うん、ね、いろんなところに、実はそういうキーワードっていうのは世の中に、こう、点在してるってことですよね。
はい、そうですね。はい。なので、やっぱりなんか、まあ、今回は、まあ、暦日和、占いとビジネス戦略じゃないですか、番組が。なので、そのやっぱ占いイコール、なんか女の子が、あの、はまるものみたいな、私たちの、なんかかつてハマってきたものみたいなイメージがすごい大きかったんですけど、でも、それがビジネスに使えるんだっていうことが結構、なんだろうな、うん、経営者で、まあ、大きい会社に行けば行くほど、こういう暦というものを扱っ て、意外とその会社の運営状況とかを暦を使っているっていうのを、なんかそこで知って、うん、そうなんだって思ったんですけど、まあ、今回、その暦日和で主に扱う戦術っていうのは、
うん、
この名式、あ、名、うん、名術の中の、どの占いをこの番組では、
そうですね、
とか長峰さんが好きなのはどれですかという感じです、
まあ、好きかどうかっていうのはちょっと別としてね。
はい。
実はそ、それぞれこう特徴があってですね、
うん
こう、よくね、大体皆さん一つの、こう、
うん、
占いとかね、そういったものを見ていくっていうのは多いと思うんですけども、
うん
前回ね、自己紹介でも話したように、私バックグラウンドが技術屋なので、
は
い、実はシステムを作っちゃうっていう方が先になっちゃうんですよ、実は。で、そこから理解をしていくので、こう特徴がすごくわかりやすいっていうのは実はあるんですよね。
はい、
これはこういうところから作られているから、こういう特徴があるなとか、
うん、
そういうのがちょっと見えてくるっていうのは実はあるんで、
はい、
まあ、好き嫌いはちょっと別としてですね、
うん、
暦日和で扱っていくものの中心としては、うん、マヤ暦と三名学、うん。これがまあ中心、うん。で、まあ一応ね、はい、旧石学のところのシステムを持っているので、
うん、
そういったところを中心にね、うん、まあお話をしていくような形になると思います。
うん、
で、おのおのが実は特徴を持ってるんですよ。うん
うん、はい。
うん、
例えばね、どういう特徴が、うん、
旧石器学はもう吉凶ですよね。方位を見て、吉凶を見ていくような形。
なるほど。確かに、
うん、
引っ越しの時に使う占いっていうイメージがあります。
そうなんです。それは、いわゆるその方位っていうものを見ていって、うん、この日が自分にとってどういう、意味合いを持っているかっていうところをまあ見ていくような感じなんですね、実はね。まあもちろんその人物を見るっていうのはもちろんあるんだけど。
うん、うん、うん。
今度三名学っていうのは、うん、いわゆる漢詩から見ていって、様々な技法、すごい技法が今ほどあるんですよね。
うん、
で、その技法っていうものに、合わせていって、うんうん、いろんなその、見方。
うん、
どう言ったらいいのかな、
うん、
多面的にこう見ていくことができるって言ったら一番いいのかな。
多面的ですか、
うん、思考を見てどうなのとか。
あ、
うん、
はい。
その人の本質ってどうなのとか。行動ってどうなのとかって、
うん、
まあそういうふうに、こう多面的にいろんなパーツから見れるっていうのは、まあ実は三名学の特徴だったりするんですよ。
うん、
で、この前歴って何かっていうと、まあ前の暦を中心に使っていくわけなんだけども、うん、これはどちらかというと自己成長って言ったらいいんですかね。
うん。
うん。一応この捉え方っていろいろとあると思うんですけども、うちで捉えてるのはその5つのキーワードがあって、
はい、
調和、バランス、協力、感謝、そして成長って自己成長っていうこの4つのキーワードっていうのは非常にベースに含まれてるっていうふうに捉えてるんですね。はい、
うんうん、
なので、こう、いろんなこう、例えば目標を設定して、そこを達成するためにどうしたらいいんだろうとかっていうところだったりとか、
うんうん、
で、サイクルはちょうど260日っていう非常に扱いやすいサイクルを持ってるので、
まあ目標。それは、なんだろう。うん、私たちの使うカレンダーは1年が365日で、ちょっと、うん、まあ、長いというかあれですけど、うん、マヤ暦は260日を、
う
ん、1スピンというか、あと1回転っていうふうにするので、ちょっと365よりも100日ぐらい短いみたいな。
うん、そうですね。100日ぐらい短いですけど、
うんうんうん、
まあ、いろんなところを見ていくと、例えば3名なんていうと、
うん、
皆さんね、監視っていうふうになると、
はい、
一巡が、60日っていうのは大体なんとなくわかります。
うん
すね、
は
い、
うんうん、
還暦なんていうのはわざいそうなんで。
はい、60歳。60
回って、そうです。
うんうん、
そうすると60日っていうと2ヶ月なんですよ。
うん。
60ヶ月っていうと、5年になっちゃうんですね、うん、次。
ああ、
うん。
なるほど。確かにちょっと短すぎるか長すぎるかみたいな。
そうなんです。で、さらに長いのは60年じゃないですか。
そうですね。
一回回って終わっちゃいますよね。
うんうんうんうん、
ある意味ね。
はい、うん。
というところを考えると、この260日っていうのは非常にそういった目標を立ててたらですね、うん、すごく使いやすい。まあ自己成長の部分も入ってるんだね。
確か
にそうですね。まあ、そんな風にして考えていくと、
うんうん、
まあどういう風にね、うん、特徴がやっぱり全て違うので、じゃあどれを使っていけばいいのかな、みたいなところを、
うん、
まあ選んで、こう、活用していくっていうような感じになるのかなと思うんですよね。
なるほど。
うん、
ちなみに、まあ、暦日和では、うん、マヤ暦三名学、旧石器学を主に扱うんですけど、
うん、
長峰さんは、この三つに落ち着いた理由みたいなのって何かあるんですか？
うん、これね、先生術も実は一回ね、調べたことがあるんですよ。
はい。
で、いろんなね、ハウスとかね、いろんなのが言葉があって、調べてみて、うんうん、で、いろんなこう、 まあ、流派じゃないですけどね、捉え方があるっていうのは分かったんですけど、はい、
うんうん、
どうしてもね、こう、緯度と経緯が必要なんですよ。うん、いわゆる場所による、うんうん、生まれた場所のね。
はい。
そうですね、この緯度と経緯って計算って、うん、もう結構大変じゃないですか。
うん。
うん。で、その元データっていうのは実は、確かヨーロッパの会社さんでね、持ってるんですよ。
はい。
で、あ、これ使えるわ。って思った時にですね、うん、いや、ライセンスが必要だっていうのが気づいてですね、うん、いや、その、ライセンス必要だとな。
なるほど。
ないないわ、と思って。
なんか、そういう理由だったんですね。
そういう理由なんですよ。
そのなんか、ま、アプリを開発するっていう観点を含めて、
その
先生術自体は、すごくいろんなものが見れるものだけど、長谷さんがアプリを作るには、ちょっと緯度経度が入ってくると大変だなっていう。
そう、こう、ライセンスをするってなってくるとね、やっぱりちょっといろいろとね、課題が出てくるので、まあそんなのもあって、ちょっとね、実は先生術をやらなかったっていうことなんですよ。
なるほど。じゃあ、そこの問題がクリアになっていたら、もしかしたら、先生術を扱ってたかもしれない。なるほど。
うん、
ああ。
基本的にその、うんうん、どうやって学ぶかっていうと、
うん、
作ってから学ぶタイプって言ったらいいんですかね。うんうん、結局、プログラミング、これ全部実はアルゴリズムなんだ、すべて。
アルゴリズム？
はい、うん。計算式で成り立つんです、出すところまで、基本はすべて。
おー、そうか、はい、
うんうん。そうなんです、計算なんですよ。
うんうん、
で、その計算を、こう、プログラムするんですよね、
うん
うん。で、それで出来上がったものでチェックをしていくことができるので、うん、まあ、例えばね、うちはもう、いろんな情報が生年月日入れればで、これ3名もあるし、
うん、
マヤもあるし、旧世紀も手帳とかね、作れるようになってるんです、実はね。
うん、あ、で、オリジナルの手帳が作れるんですか？
作れるんですよ。マヤも3名も作れるんで。うん、で、うん、そんな風なところから入っていっちゃうので、うん、実は最初って、
うん、
よく分かってなかったりするんですよ。意味とかが。うん、で、組み立てて、実際検証しながら、うん、実際言葉とかを実際にこう作っていくってことをやっていくと、うん、あ、なるほど、こういう風な意味合いなのねとか、こういう風に捉えてるねとかっていうのは分かってくるっていうような感じなんですね、うん、実はね。
なんか普通の、ね、そう、普通の勉強の仕方とは違う角度からの勉強ですもんね、
中身です。そう、だからその今、その、施術はやってないっていうだけなんですよ。
なるほどですね。いや、なんかその、長峰さんと初めて、お話しさせていただいたときに、
はいはい、
まあ、こういう占いのシステムを作ってる方ですごく占いに詳しい人なんだって聞いていたので、うんうん、なんかどういう勉強の仕方をしたんですかって聞いたときに、その今おっしゃっていただいたみたいなシステムから作っていったって話を聞いたときに、ああ、なんか、なんていうんですかね、これがビジネスで占いを使うっていうことかっていう感じで、その今までの私たちが何ですかね、見てきた占いの世界とはまたちょっと違う観点から見てるんだなっていうのをすごい感じたんですよね。
私自身もその占いっていうものを知ったのって本当に数年前の世界なんですよね。5、6年ぐらい
ですね。それもすごいですよね。
で、それまでって、うん、多分ここに出てるものはどれ一つ知らなかったんで。
うん。じゃあその知らなかった長峰さんがなんで こんな、なんですかね、ハマっていってしまったのか。
まあ、3名がね、うん、一番最初のきっかけなんですけど、まあ、たまたまちょっとそれを、うん、やることになったっていうのがあるんですけども、
うんうん、
実際にこれどっぷりハマってったのっていうのは一つあって、うん、
はい。
漢詩って先ほどね、ちょっと話した絵とね、うん、
はい。
ね、うしとらうたつみうましてでさるとりいぬいの、
うん。
やつなんですけども、
うんうん、
これ自体が、実際のね、この、3名もそうだし、四中数名もそうだし、それを使って、これがどういう意味合いを持ってるのかって、実は見ていくっていうのは実は根底にあるんですね。はい、それの中に、ま、引用語行とかっていうのもあるんですけども、
うんうん、
まずはその、ねえうしとらうたつみの、まず漢字をちょっと思い出していただきたいんですけども、
はい。
ちょっと今年は、初年ですけども、
うんうん、
ちょっとね、虎っていう漢字を思い出してもらいたいんです。
虎。
虎。はい。うかんむりの虎ですよね。
そうですね。
でも、通常普通虎って、うん、
はい。
いわゆるそのタイガースとかの虎って、
はい。
うかんむりの虎じゃないですよね。
はい。そうですね。
これがなんでってところからなんですよ、実は。これが実は漢詩の大元なんですよ。
うん。他にもありますよね。この字なん、 あれ、何でしたっけ？なんかの
全部そうですよ。ねっ
そう
て
で
いう
す
の
よ
も、ネ
ね。
ズミも子供の子じゃないですか。
そうですね。
うん。牛も、
あ、そう、牛も。
牛じゃなくて、こう、なんていうのかな。こう数字のか、えっと、5みたいなね。実は全部違うんですよ。
なんでだろ
で、これって象形文字なんです。象形文字から実は成り立ってるもん
そう
な
な
のね。
んですか。
そう。で、一つ一つの漢字が、実は植物の成長サイクルなんですよ。で、そういった、ところを、実は、調べてたんですよね。
マニ
で、
アック。
そうすると、12支のサイクルっていうのが、実は植物の成長サイクルで、種から、こう、種の中でうごめくところがあって、そこから芽が出て、で、小さな芽が地上に出てくる。そこからだんだん大きくなってて茂っていく。そして今度は、葉を落として枯れ始めていく。で、最後に実がついて、実が落ちて、それが種に戻ってくるって、これ実は一巡なんですよ。
本当だ。
これが一つのサイクルなんですね。このサイ
な
ク
るほど。
ルっていうことを理解すると、物事って常に、サイクル上にこう繰り返される。まあ、時代繰り返すなんてよく言いますよね。そうすると、この視点を持っていると、今、例えばビジネスで自分たちの会社がどのステージにいるのかっていう考え方が取れるようになるんですよ。もしかすると、立ち上がりの段階でこれから芽が出てくるタイミングかもしれない。じゃあそこにどうやってリソースをつぎ込んでいこうかなっていう議論ができるわけです。でも今度は売れているんだけども、それがもう茂り切って影に落ちてるタイミングなのか、それとまだ上がるタイミングなのかと見極めていくってことができるんですね。だからこういった視点っていうものが非常にこうビジネスの中で役立つ視
そう
点
で
なん
す
だろうなっていうふうに思い始めてるっていうのがあります。
ね。会社を見るときっていうのは、設立の日で見
よくあ
る
り
ん
ます
で
ね。
すか？
よくありますよね。設立をいつにするかっていうタイミングで見ていくなんていうのがよくあったりしますよね。まあ、それは、いわゆるまあ、すべて、どの技法をとってもそうなんだけども、各々、その人にとって、タイミングっていうものがやっぱり定義されてるんですよね。例えば、いいタイミングというか、これに向いてるタイミングみたいな。例えば、三名的なもので言うと、こう広がりがありますよなんていう日。でも逆に今度は、こう分けていっちゃう日ですよなんていうふうになってくると、じゃあ設立するのってやっぱ広がっていく日に選びたいですよ
そう
ね。
ですね。
まあそういったところを使って、こう日にちを選んでいくなんていうのがあったりとか。
なるほど。
するんですね。
いや、この番組を聞いてくれている人で、なんだ、そういうものがあるのかって知って、自分の会社の設立の日調べたときに、とんでもない日だったっていうこともあるかもしれないじゃないですか。
あるか
私
もしれな
は、
いですね。
そこが、なんか最初、占いを、最初そもそも嫌いだったけど好きになって、もう一回嫌いになった理由が、じゃあ、どうしようもない日に生まれちゃったり、立ち上げちゃったりした人は、どうしたらいいんだよってなって、まあ、知識がないからどうにもできないと思ったんですよね、その時。だからもう占い嫌いってなったんですけど、だけど、救いはあるっていうのを後から知って、何か悪いと一般的に言われているようなものでも、こう、なんていうんですかね、ひっくり返せないと、やっぱりなんていうんですかね、なんかよく、なんていうのかな、あんた死ぬわよじゃないですけど、なんか、それを
極端だけど
言い切って終わるのって、私は占いじゃないし、占い師ってやっぱそこ情がないとダメだと思っているので、なんかそこをね、ちゃんと、立て直せる、ツールであってほしいっていうふうに思って、で、なんか、今知ってしまってショックを受けた人も、ショックから立ち直れるような情報を発信できる番組でありたいなっていうふうにす
ああ、
ごく
そうで
思
す
っ
よ
てる
ね。
んですよ。私
ま
が
さに。
実際なんですかね、自分の生まれた日で傷つくことが あったりとか、これはもうおいおいね、番組が進んでいった時に私を実験台にして話してもらえたらいいなと思うんですけど、まあなんかそういうことがあったので、その辺のことを、まあ、私たちは占い師ではないですけど、長峰さんと大柳さんと紐解いていけたらいいなっていうふうに思っています。もう第2回にして結構濃い感じの話に 差し掛かってきましたけど、まあなんか、まあ、今日はちょっと一応この辺でお話を終えて、次回いろいろもうちょっと深いところ私の生年月日を使って、ちょっとどういう風に占っていくのかっていうのを見ていって ていただけたらいいなっていうふうに思っています。
はい。
はい。それでは、大凪さんほとんど声発してないですけど。
います
。はい。聞いていただいてありがとうございます。はい。リスナーの皆さんもありがとうございました。次回もうちょっと、濃く、マヤ歴を使って見ていくのはこういうふうにするんだよっていうのをお届けできたらいいなと思います。はい。はい、それでは、今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。